会ナビ。
この番組は、ムドラン工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは、毎週木曜日の午後7時から、ムドラン工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今回は国立大学法人ムドラン工業大学大学院工学研究科仕組み解明系領域化学生物工学ユニット助教博士括弧理学の影あずさ先生にお話を伺います。影先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
実は影先生は今年の7月1日にここムドラン工業大学に着任されたばかりだと伺ったんですが、実はムドランが初めてなわけではないそうですね。
はい、実はムドラン栄高校を出てまして、出身は苫小牧なんですが、2004年の3月にムドラン栄高校を出ているので、20年ぶりのムドランになります。
じゃあお帰りなさいなんですね。
そうですね、まあ、住むのは初めてだけど、まあ、胆振全体と考えると戻ってきたという形になります。
久しぶりの、まあ、住むのは初めてですけれども、この室蘭の地住んでみて今いかがですか？
そうですね、20年前の記憶がだいぶ曖昧なんですけど、なんか住んでみて結構天気がやっぱ変わりやすいなということを感じています。なんか朝霧でなんか午後から晴れてくるみたいな日もあったり、こんなに天気変わりやすかったかって記憶がなかったので、なんか新鮮に思ってます。
その20年間の間、ムドランじゃないところにたくさんいろんなところを経験していらっしゃるということだったんですけれども、ちょっと先生のご経歴について伺いたくて、今生まれ苫小牧で、そしてこのムドラン栄高校に高校の頃通いでいらしてたというふうに伺ったんですけれども、ちょっとその後もどんなふうに進まれたのか伺っていいですか？
はい、室蘭栄高校を出た後に、東京のお茶の水女子大学に入りまして、理学部生物学科だったんですけれども、そこで学部を出て修士博士と取って、でその後2014年の3月に博士を取ったんですが、その後東北大学に4年間いました。東北大学仙台にいた後に愛知県の豊橋っていうところに移って2年弱いて、でその後ちょっと一瞬東京の民間企業にいた後に前職東京の学習院大学にいて、そこから今回室高に来ましたという形になります。
20年間の間にいろんなところでいろんなご経験と、そして研究をされてきたということなんですね。いずれもただ北海道ではないところですので、じゃあ北海道に帰ってくるのも20年ぶりですか？
帰省とかでちょこちょこ帰ったりはしてたんですけれども、住むっていうのはそうですね、正確に言うと室蘭栄出た後に1年苫小牧の実家で浪人してたんで、まあ、2005年の3月から東京で、そこからずっと本州っていう形ではありました。
北海道が長かったと思うので、行った当初は暑さにもだいぶしんどかったんじゃないかと思うんですが、今戻ってきて室蘭は向こうに比べると過ごしやすいですか？
はい、本当に過ごしやすいです。この前業者さんに暑いですねって言われて、でも前東京いたんですけど東京に比べれば天国ですって言ってしまってちょっと苦笑されたということがありました。
よかったです。この室蘭の地を天国だとこの気象に関して思っていただけているというのはちょっとありがたいなという気持ちと、私も関東に行ってたことはあるんですけど、なんかもう質が違うというか、多分向こうはクーラーがほとんどの場所で効いている分、またその北海道ではしんどさが違う部分もあるんですけれども、その業者の方に言ってくださるぐらい天国だと思っていただけているのは嬉しいなと思いますね。本当にこのいろんなところで研究を進めてこられたんですが、実はここまで先生の研究についてまだ詳しく伺ってません。一番最初にご所属をご紹介させていただいたときに、化学生物工学ユニットということで、生き物に関する研究をされているということなんですね。どんな生き物なんですか？
はい、 やってることとしては、微生物をメインの対象にしていて、その中でも、クラミドモナスという丸くて、体長が 0.01 ミリ、10マイクロメートルほど で、2本の毛が生えてて、2本の毛を平泳ぎのように動かして泳ぐという生物をメインに使ってきています。まあ、他にもゾウリムシであるとか、あと赤潮の藻類なども最近扱っています。
0.01 ミリですから1ミリの100分の1のサイズの生き物クラミドモナスという私ちょっと初めて聞いたんですけれども、そういった生き物を研究に使用していらっしゃるということなんですが、2本の毛が生えててそれで泳ぐということですね。
はい、そうです。で、この毛が鞭毛、無知の毛っていう字を書いて鞭毛って言うんですが、この毛の構造が実は人が持っている鞭毛であるとか、繊毛、繊細の繊の字を書いて繊毛って言うんですが、人の持ってる、細胞に生えた毛とほぼ同じ構造をしているということが知られています。
その 0.01 ミリのクラミドモナスが持ってるその毛の部分、鞭毛、繊毛の部分と、あとすいません、人ってそんな毛を持っているっていうのも私今まで知らなかったんですが、髪の毛じゃなくて細胞の中にあるということなんですか？
はい、正確に言うと細胞の外に突き出てるっていう毛です。で、この毛は本当に細くて太さが200ナノメートルぐらい、そうですね、1ナノメートルが10のマイナス9乗メートルなんですが、本当に細い毛で、で、それを動かして流れを作り出したりであるとか、例えば喉の器官の繊毛とか、あと脳の中、脳質の繊毛の、脳の中で流れを作ってる繊毛があったり、卵管の繊毛、あるいは精子の鞭毛っていうのが知られていて、で、その人の鞭毛繊毛とクラミドモナスの鞭毛はほぼ構造が一緒です。で、他にも人だと、その繊毛っていうのが、感覚、流れを感知するっていうのに使われてたりもします。
自分の体のことが一番よくわかるなんてよく聞きますけど、全然何も自分の体のことって分かってないんだなと思いながら、その体の中にある細胞の中に私たちもこういった繊毛、鞭毛があって、で、その構造と先生が今研究していらっしゃるこのクラミドモナス、パッと見私さっき写真で見たんですけれども、全然人類と全く同じとは写真上では見ることはできなかったんですけれども、同じ構造を持っているということですので、見た目じゃわからないけれども、なんだかこうちょっと共通点というかつながりがあるんだなというふうに感じておりました。クラミドモナスを用いた研究をしてらっしゃるということだったんですけれど、そのクラミドモナスのどんなことを研究してるんですか？
はい、クラミドモナス 0.01 ミリしかなくてすごいちっちゃいんですが、実は重力に応答します。で、重力に逆らって上に行くっていう性質があるんですが、その重力に応答するっていうことをメインとして研究してきています。
こんなにちっちゃい100分の1ミリしかないクラミドモナス、逆に私たちこの重力で今地に足をつけてますが、それって自分たちのこのある程度重さがあったりとかするので、この重力の影響を受けていますけれども、そんなにちっちゃいクラミドモナスもちゃんと重力の影響を受けているかどうか、そういったことを研究されているということですが、ちょっとこのあたり詳しくはまた後半で伺っていこうと思います。ではこの時間は影先生からのリクエスト一曲お願いできますか？
はい、アジアンカンフージェネレーション、君の街までお願いします。
どうしてこの曲を？
2004年に室蘭栄高校を出たんですが、2004年の曲ということで選びました。
では先生がまさにこの室蘭で高校を卒業したその頃の曲でございます。私もよく聞いておりましたが、ぜひ先生の高校生時代をちょっと思い出していただきながらお聴きください。アジアンカンフージェネレーション、君の街。今日は室蘭工業大学大学院工学研究科仕組み解明系領域化学生物工学ユニット助教博士括弧理学の影あずさ先生にお話を伺っています。先ほど前半の終わり頃にはその影先生のご専門がすごくすごく小さな微生物クラミドモナスという生き物を用いて重力に関する研究をされているということでした。クラミドモナスがそもそも重力の影響を受けるのかどうかというところも気になるところなんですが、具体的にはこの研究というのはどんなことをされているんですか？
はい、 個体レベルで重力をどのよ、重力に対してどのように応答するか、あるいはその応答がどういうメカニズムで起こるかっていう研究と、あと、これで学位を取ったんですが、集団レベルで、重力に対する応答っていうのもしていて、その集団運動の研究もしてきました。
個体と集団とっていうのはやっぱり大きく違ってくるものなんですか？
はい。一匹一匹でも重力に逆らって上に泳ぐっていう性質はあるんですが、それが集団になると、クラミドモナスって緑色をしていて、濃く培養すると青汁みたいな緑色の液体になるんですが、その青汁ぐらいの液、具体的に言うと1ミリリットル中に10の7乗匹ぐらいいるような濃いクラミドモナスの懸濁液をフラスコに入れて放置しておくと、水玉模様とか縞模様ができてきます。その水玉模様とか縞模様っていうのがどうやってできてくるかというと、クラミドモナスみんな重力に逆らって泳いで上に行って、で、そうすると水の中で上の層に溜まります。ただし、クラミドモナスの細胞は水よりも重いので、上に溜まってる状態だと上の層が下よりも重くて不安定な状態になります。で、そこからその重いクラミドモナスをいっぱい含む液体が下に落ちていって、で、そこから抜けたクラミドモナスまた上に泳いでいって、っていう風に、上下二方向の流れ、対流ができます。これを生物対流といって、重力の影響で起こる集団運動です。
軽いから上に浮いてるだけじゃないって最初思ったの、ちっちゃいからと思ったんですけど、そもそもその細胞が水よりも重いので、下に本来で何も作用してなければ、下に溜まるはずなんですけれども、そこでクラミドモナス、たちはこう一生懸命上に上に重力に逆らって泳いでいって上に溜まると、溜まるんだけれどもやっぱり重いので、こうそれがこうぐるぐる回ることによって対流が生まれるという、クラミドモナス頑張り屋さんですね。
頑張ってるという意識はおそらくないとは思うんですがそうですね、頑張り屋さんなのかもしれないです。
それによってでも水玉模様ができるっていうのも本当に小さな生き物たちですけれども、そういうふうに集団になることによって見えてくるものがまたあるということなんですね。で、こういったその重力に逆らっているっていうクラミドモナスのその研究をされているんですけれども、このクラミドモナスたちが重力に逆らってそういう対流ができているかどうかっていう研究って、何かこう私たちの生活の中で例えばこんなところにその研究が生かされる可能性があるっていう、それなんか近いものってあるんですか？
生活にすぐ役立つかっていうと難しい部分もあるかもしれないんですが、ただ例えばクラミドモナスは、私は重力に関することをやってるんですが、クラミドモナスは実は光合成をして、その光合、おそらく光合成に適した好きな光の強さっていうのがあって、その好きな光の強さに寄ってく、明るい方に寄ってったり明るすぎると逃げたりっていうことがあります。で、その光に寄ってくとか逃げるっていう性質を使ってクラミドモナスの運動を制御することができて、例えばその運動を制御するプラスその対流集団の動きを組み合わせると、クラミドモナス一匹一匹の運動を制御するような研究も最近出てはいるんですが、もっと大きいスケール、対流を使うともっと大きいスケールで運動を制御して、例えば、クラミドモナスじゃないんですが、生物体で歯車を回すっていう研究もやられてたりします。あとは、クラミドモナス自体は赤潮の藻類ではないんですが、自然界でもおそらく赤潮の中は藻類、藻の仲間が非常に高密度になっているので、おそらく赤潮の中でも生物対流のようなことが起こっているだろうと思っています。で、そのような赤潮の中で何が起こっているのであるとか、そういうことを、私がやっているのは実験室内の研究がメインなんですけど、それを研究していくことで、だんだん分かっていくことができるのではないかと思っています。
赤潮は、ニュースなどでもよく発生すると漁業関係にも大きく影響が出るということで、本当に私たちも、割と心配をしながら見る機会っていうのが多いかと思うんですが、そういったものも、これは直接クラミドモナスが行っていることではないですけれども、クラミドモナスを研究することによって、その動きとかそういったものにも今後役立てるんじゃないかと。すごく大事な研究ですね。
そうだと思ってます。ありがとうございます。単細胞で重力に対する応答を調べている人はすごく少ないので、私は今後室蘭に根付いて研究していきたいと思っているんですが、室蘭からもう世界に発信していくような研究をしていきたいというふうに思っています。
そうですか。この重力とこういった単細胞の生き物の研究をしている方、じゃあ逆に単細胞じゃない生き物だったらいろんな方が研究しているということなんですね。
そうですね、植物の重力に対する応答というのは結構研究者がいます。
一方でこの今影先生がやってらっしゃるその単細胞生物の重力に関するところっていうのは、じゃあもう世界で見ても影先生に注目がこう集まるような、そして世界に発信していけるような、そういった可能性が逆に言うとまだまだみんなに知られてない部分が多い分野だということなんですね。
そうですね、
世界でも研究している方がまだまだ少ないこの単細胞の重力の影響を受けての研究ということですので、またじゃあこの影先生の研究がどんどんこれから世界に向かっていろんな研究者の方のその研究の根本という部分でとても役立てられるものなんじゃないかなと思って楽しみにしています。そしてそのクラミドモナスですけれども、先生はそのクラミドモナス×重力というところで研究をされていますが、実はクラミドモナスというもの自体がいろんな研究分野でよくこう利用されているそうですね。
はい、クラミドモナスは藻の仲間なんですが、まず泳ぐということで運動の研究に使われていたり、あとは、光合成をするので光合成の研究、あるいは最近だと、バイオ燃料とかそういう関係の研究に使われていたりもします。
クラミドモナスは、ある種万能というか、万能というか、調べるのの対象としては、いろんな可能性を秘めてるんですね。
そうですね。モデル生物というんですが、実験室で代々飼われていて、性質がよくわかっていて、遺伝、的にも分かっていてっていう感じで、よく使われている生物です。
実はその影先生も以前伺ったことがあるそうですけれど、そのクラミドモナスの学会っていうものがあるそうですね。
はい、クラミドモナスの国際会議というのがありまして、最近はちょっと参加できてないんですが、それに参加したこともあります。
本当にいろいろな分野の方が、そのクラミドモナスを研究している分野の方が集まるものなんですね。
はい、そうです。で、例えば日本の学会だと、動物と植物で分かれてたりして、で運動をやっている人は動物系だったり、光合成をやっている人は植物系だったりするんですが、クラミドモナスで集まると動物系植物系関係なく運動の人も光合成の人も集まるということで、すごく幅の広い会議になっていると思います。
その中でこの、じゃあそういったクラミドモナス自身を研究に用いている方が、重力の部分はこういう基礎データがあるよっていうことを影先生が提示することで、またその研究が広がっていくっていうふうになるかと思いますので、すごくこのクラミドモナス自身のそもそも持ってる可能性がたくさんありますけれども、その可能性の何でしょう、データを作るための一つ大事な研究なんだなというふうに、この重力とクラミドモナスの研究について思っておりました。聞けば聞くほど面白いですし、調べてみると本当見た目が可愛いので、クラミドモナスがまたまたこれからどんどんある種人気になっていくんじゃないかなとちょっと思いながらお話を伺っておりました。クラミドモナスのことについては先生の研究のことについていろいろと伺っておりますが、じゃあ先生が今この研究をされている中で、今後今の研究を用いてどんなふうにつなげていきたいと思っていらっしゃるか伺えますか。
はい、基礎的な部分と、ある意味応用に近い部分と2つあるんですが、基礎的な部分ではクラミドモナスが重力に応答するメカニズムで、あまり詳しく説明しなかったんですが、クラミドモナスすごいちっちゃいので、生理的に重力を感知しているというよりは、力学的に上に回って泳ぐということで、嫌でも上に泳いじゃうっていうメカニズムを今まで考えてきたんですが、ただ、これまでの研究で、その力学メカニズムだけだと説明できない部分があるということが分かってきました。なのでクラミドモナスめちゃくちゃちっちゃいんですが、おそらく生理的なメカニズムもあるだろうと今思っています。その生理的なメカニズムが何なの、具体的に何なのかということを突き止めていきたいというところが、基礎的な部分での方向性です。でもう一つ、応用に近い部分だと、先ほど赤潮の話をちょっとしたんですが、今クラミドモナスの研究をメインでやってきたんですが、赤潮の藻類の研究にもちょっと着手していまして、赤潮の藻類が、重力に対してどう 応答するのか、日出鉛直移動といって、朝上に上がって夜になると下に下がるっていうのがフィールドでは知られてるんですが、それが、重力に対する応答と関係あるんじゃないかということで今研究を進めているところです。あとは、生物対流の研究も赤潮との関連で進めて いければいいなと思っています。
研究してらっしゃる対象自体は小さな小さな100分の1ミリのクラミドモナスなんですけれども、その影響というのは本当に逆に言うと人類の力ではどうにもこれまでできなかったような赤潮だったり、そういったもの、そしてこれからのその研究の分野の基礎的な部分についても今これからその生態自身のことについて調べていきたいということでしたので、またどんなふうにクラミドモナス自身が解明されていくのかというのも楽しみですし、そしてそれが実際の自然界の中にある赤潮の動きだったりそういったところにもどういうふうに生かされてくるのかというのとても楽しみなところだなとお話を伺っておりました。ここまでいろいろと研究について詳しく伺ってきたんですが、実は今日の私どうしても先生のお召し物についてお尋ねしたくて、これラジオなので今聞いている方は見えないと思うんですが、ぜひ X をご覧ください。ムドラン工業大学の X、 それから FM ビューの X でいつもこのムドラン工業大学の広大ナビに出てくださる方のお写真を掲載しておりまして、とても素敵な遠目から見るとブルーのこのワンピースなんですけれども、これ近寄ってみるととある生き物ですね。
はい、鹿柄のワンピースです。で、名前が影なので、ちょっとこの鹿柄のワンピースを見かけた時に、あ、これは買わなきゃと思って買いました。
私ラジオなので一番最初に鹿の毛と書いて影だと呼ぶということをお伝えしていなかったんですけれども、そうなんです、影先生の影は鹿の毛と書いて影、そしてお名前はひらがなであずさ先生です。この影というのに合わせてということなんですが、本当に全身にこの鹿柄になっておりまして、すごく私さっきこの部屋に入る前に先生のことを後ろからそっと見た瞬間に鹿じゃないと思いまして、すごく嬉しくなりました。ちゃんとこう角も生えてて可愛いですね。
ありがとうございます。
ぜひこちらは公式の X から先生のお写真を見ることができますので、ぜひご覧いただければと思います。あとちょっと話がそれますけれども、この影という名字すごく珍しいんじゃないでしょうかっていうのを先ほど伺っておりました。ルーツが九州なんだそうですね。
はい、先祖がトンデン兵で、九州福岡から根室に入植したそうです。で、根室から曽祖父の代に祖父が6歳ぐらいの時に苫小牧に移ったそうです。
実はその苫小牧でこの影という名字をあれ知ってるなと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、先生はとある方のお孫さんだそうですね。
祖父が影肖像といって、苫小牧の郷土画家、美術の先生をやりながら絵を描くということをやっていて、今年の2月3月ぐらいに、苫小牧美術博物館で展示もやっていました。
鹿の毛に正しいに数字の3というお名前で影肖像さんという画家の方がいらっしゃるんですが、影先生はその方のお孫さんにあたるということですので、もし今ねちょうどお呼び寄りでお聞きいただいている方いらっしゃるかと思いますけれども、その影肖像さんの絵を知っている苫小牧市役所にも絵が掲げられていると伺っておりますので、その絵を見たことがあるという方もいらっしゃるかと思いますが、おじい様の代から、そして影先生は今そのすごく小さな小さなでも自然界への大きな影響を与えるかもしれないそういった生物の研究をされているということで、すごくいろいろな肩書きを持った方がいるご家族なんだなと思いまして、とても驚いておりました。ぜひこの絵のこと、それからぜひ影先生のこのワンピースも X などを通じてご覧いただければと思いますし、今後のクラミドモナスなどそういった小さな小さな生き物の研究のお話にもぜひご注目いただければと思います。今回は国立大学法人ムドラン工業大学大学院工学研究科仕組み解明系領域化学生物工学ユニット助教博士括弧理学影あずさ先生にお話を伺いました。影先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。今日は2つご紹介します。まずは第30回 令和6年度室蘭工業大学学長杯争奪ロボットサッカーコンテストについて。このロボットサッカーコンテストは、青少年のものづくりや科学技術への関心を高め、創造性の育成を図るとともに、室蘭市、登別市、伊達市をはじめとする胆振地域、さらには北海道地方の活性化に資することを目的として、平成6年度から実施しています。今回は来年1月12日日曜日に、室蘭工業大学大学会館多目的ホールにて行います。この令和6年度のロボットサッカーコンテストの申し込みの締め切りは今月9月13日金曜日となっています。申し込み方法など詳しくは室蘭工業大学のホームページをご覧ください。続いては室蘭工業大学の第64回校大祭についてです。今月9月21日土曜日と22日日曜日午前10時から午後5時まで第64回校大祭が行われます。今年度の校大祭のテーマは A Festival for You, You, You です。このテーマには校大祭に訪れるすべての人に対してあなたが主役だよという意味があり、 You, You の部分は驚きや興奮、喜びを表現しています。恒例の企画に加え、新たな企画も皆様に楽しんでいただけるよう実行委員一同全力で準備してまいりました。パワーアップしたこの校大祭が皆様にとって楽しい思い出となることを願っております。詳しくは室蘭工業大学校大祭で検索すると出てきます。室蘭工業大学大学祭実行委員会の公式ホームページをご覧ください。第64回校大祭は9月21日土曜日と22日日曜日です。校大ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。